踊りながら神様を賛美して、ペトロとヨハネと一緒に美しい門から神殿に入っていった。そしてその様子を見ていた人たちが当然驚くわけです。そのような人たちに対してペトロは説教をする。それが本日私たちに与えられております聖書の御言葉です。私たちはこの御言葉を通して神様が私たちに何を語りかけてくださっているのかを共に耳を傾けていきたいと思います。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのです。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのです。ペトロはこの言葉で説教を始めます。それが先ほど言いましたように、その様子を見ていた人たちがペトロやヨハネが何か不思議な力や信心で生まれつき足が不自由な男性を癒したと思っているので、その誤解を解いて真実を語る、本当のことを語らなければならなかったからです。ペトロは前回聖霊に満たされて説教をしました。ペンテコステの日に説教をしたのが2章14節のところから書かれておりますが、そこで行った説教と同じように父なる神様がお使わせになった救い主イエス・キリストをあなたたちが十字架につけて殺したの、しかし神様はイエス様を死からよみがえらせてください、私たちはイエス・キリストの十字架の死と復活の証人であると語ります。でさらにこの男性を癒したのは私たちの力ではなくて、イエス・キリストの名を信じる信仰による、つまりはイエス様がこの足の不自由な男性を癒してくださる、そのようにペトロは言うわけです。ただペトロの説教はここで終わりではありませんでした。イエス様の十字架の死と復活の、さらには再臨、再び来てくださる再臨のことまで分かります。あなたたちが無知のためにイエス様を十字架につけて殺してしまったけれども、そのイエス様の苦しみというのは旧約聖書の預言者が神様から与えられたその預言を通して語っている通りだから、悔い改めて神様に立ち返りなさい、さらにはモーセや、サムエルをはじめ全ての預言者がイエス様のことを預言していて、あなたたちも預言者の子孫であり、神様がアブラハムに約束してくださった祝福の約束の子である。そして説教の最後26節でこのように結びます。それで神はご自分のしもべを変え、まずあなた方のもとに使わせてくださったのです。 それはあなた方一人一人を悪から離れさせ、その祝福に預からせるためでした。これが聖霊に満たされたペトロの2回目の説教です。初めて行った説教ではダビデのことについて語ったりしてですね、今回の説教と若干違いがありますけれども、基本的にペトロが語っているのは同じことなんです。それはイエス・キリストの十字架の死と復活のことであります。ペトロは改めてイエス・キリストの十字架と復活を語って、聞いているユダヤ人たちに対して悔い改めて神様に立ち返るようにと強く求めた。ただここで一つの疑問が浮かんでいます。それはそもそも今回のこのペトロの説教というのは、生まれつき足が不自由な男性を癒したのは自分たちの力ではなくてイエス様の力である、そのことを語るものであります。ですから極端に言いますと、それだけ語っていれば話としては十分に通じるわけです。具体的には12節のすぐ後に13節から15節をもう飛ばしてしまって、12節のすぐ後に16節を語っても話としては十分通じるわけです。私たちは自分たちの力でこの癒しの奇跡を行ったのではない、イエス様を信じる信仰なの。それはつまりイエス様がこの男性を癒してくださった、そのことを証明しているのであれば、これで十分なんです。けれどもペトロはそうはしなかったんです。イエス様の十字架の死と復活を語るのであります。最初に行った説教と同じようにイエス様を十字架につけたのはあなたたち、けれども、それすらも旧約聖書で予言されているように神様の大きな愛の技であって、そのことを改めて語ります。イエス様の十字架の死と復活が神様の大きな愛の技である、そのことをペトロは改めて語るからです。それは一体なぜなのでしょうか。それはペトロがイエス様の十字架の死と復活のこと、十字架の死と復活を通しての神様の愛を語らずにはいられないからなんです。どうしても語らないわけにはいかないからです。19節のところでペトロは、だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさいと語ります。ペトロは悔い改めて神様に立ち返ることを、この自分の説教を聞いているユダヤ人たちに迫るわけです。ペトロは人々が悔い改めてイエス・キリストを信じてほしい、 神様に立ち返ってほしい、救われてほしい。イエス様の十字架の死と復活の出来事、決して一言ではなくて自分のこととして受け止めてほしい。その強い思いからイエス様の十字架の死と復活を語って悔い改めて神様に立ち返るようにと強く進めるようです。そして注目すべき言葉はこのペトロの説教のまとめであります、先ほど読みしました最後26節の言葉です。それで神はご自分の忍びを返す、まずあなた方のもとに使わせてくださったのです。それはあなた方一人一人を悪から離れさせ、その祝福に預からせるためでした。私はこの26節の言葉が聖書の中のある言葉に似ているなと思いました。それはヨハネによる福音書の3章16節の言葉です。聖書というのは非常に分厚い書物ですけれども、この分厚い聖書をたった一つの文章で表すならば、この文章、ヨハネによる福音書の3章16節の言葉にこの一言にまとめられると言われている、聖書の中で最も有名な言葉です。神はその一人をお与えになったことによう愛され、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これがヨハネによる福音書3章16節の言葉です。もう何かこの言葉とこのペトロがさ説教の最後に語った26節の言葉が、似ているものがあるのではないかなと思いました。私が進学校を卒業してすぐの頃になりますが、同級生で集まる時がありました。それぞれの教会などでの働きの喜びや苦労を分かち合う時がありました。でその中の一人の同級生がなんとなく困ったような感じで、こういうふうなことを言っておりました。自分の教会の主任牧師は、その同級生は伝道師として担任教師として使えていましたが、その自分の教会の主任牧師はどこの聖書箇所で説教をしても最後にはヨハネによる福音書の3章16節で終わるんだ、そういうふうなことをこの同級生は言っていました。私はその言葉を、最初聞いたときは、それだとどの聖書箇所で説教をしても、同じだなと、思ってしまったわけなんですけれども、よくよく考えてみますと、この、主任牧師の先生がされていることというのは、実に的を得ていることだと思います。それは教会で語られる説教というのは、結局はペトロが語ったようにイエス・キリストの 十字架と復活の救い、またそれを通しての神様の愛を語るからなんです。そして教会はそれを2000年にわたって語り続けてきました。それはどこの教会でも同じです。まあ、逆に言いますと、どんなにお話の上手な先生で、まあ、良いお話で笑いあり涙あり、まあ、人情話ありの、まあ、洒落があってとても魅力的なお話をされる、そのお話でも、まあ、そこにイエス様の十字架もなければ復活もなかったら、それはただの良いお話に過ぎないわけなんです。教会で語られる説教はないということです。教会は、まあ、愚直なまでイエス・キリストの十字架と復活の救い、そしてそこに表されている神様の愛を語ってきました。語り続けてきました。そしてこれからも語り続けていきます。どんなに時代が変わろうが、どんなに困難があろうが、教会はイエス・キリストの十字架と復活の救い、そしてそこに表される神様の愛を語り続けるんです。それはそこに救いがあるからです。いや、そこにしか救いがないからです。だからこそ教会はペトロが語ったように、イエス・キリストの十字架の十字架と復活の救いを、まあ、愚直なまでに語り続けるようにしました。イエス様の十字架と復活の出来事が決して昔のことでもない、人ごとでもない、自分のこととして受け止めてほしい。悔い改めて神様に立ち返る人が一人でも多く与えられてほしい。救われた喜びに、信仰の喜びに歩んでほしい。その強い願いを込めて教会は語り続けます。そして先に救われて教会につながる私たち一人一人も、改めてイエス様の十字架と復活によって、まあ、罪許されて愛されて生かされている喜びを思い起こし、感謝を持って、まあ、それぞれが与えられております場に、イエス様の十字架と復活、神の愛を語っていくのであります。それは誰よりも父なる神様の願いであり、まあ、神様の愛だからです。新しい週間始まりますが、この週も私たちはイエス様の十字架と復活の愛によって生かされ、その喜びを、まあ、感謝を持って愛に行き、またそのことを温かに発信していきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、ペトロは2回目の説教を述べて、改めてイエス様の十字架と復活の救い、そこに表されておりますあなたの深い愛を語ったように、教会は愚直なまでにイエス様の十字架と復活の神様の愛を語り続けております。それは一人でもこの方が信じて救われてほしい、その大きな願いがあるからです。そしてそれが御心であると信じているからであります。どうかこれからも 当たり続け、どんな困難にあっても当たり続けていくことができます。そして一人でも多くの方がイエス様の十字架を自分のこととして受け入れ、備えによって生かされている喜びを感じることができますように、信仰の喜びに生かされて感じることができますように導いてください。この祈り、私たちの救い主御子イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
教会では牧師・翔平に受け継ぎが進められています。 か東芝業界を元気にさせることができる素晴らしいご主人の具体的な気持ちをお教えください。政治恋愛以外に金曜日、木曜日、金曜日に祈祷会が集会室で行われております。一人でも多くの人がこの祈祷会に出席されて、あとの祈祷会でまた信仰を深めることができますよう、ご一席をよろしくお願いします。コロナウイルスによる感染が東京を中心にまた広がりつつあります。私たちの周りにもその危険が迫っています。いい心であるならばその危険が私たちの到来にください。今下げました元気あったからいただいたすべての恵みの中の一部です。どうか広めてご用のためにお伝えください。このように注意すべきことを見直しをしてお願いします。アーメン。
昭和29番、この後橋本先生に祝福をいただきます。教会内縁教会の本部広志先生のお話をいただきます。 日曜日午後1時半から牧師招聘計画報告に関する全体協議会が行われます。皆さんどうぞ。その日は防災訓練があるかもしれないんですけど、どうぞ都合をつけて午後から出席お願いいたします。それから動物事故祈祷会が毎週土曜日午前9時から行っております。牧師招聘に向けて、そしてお祈りの中で言ったんですけど、熱海教会のためにもどうぞお祈りくださいませ。お祈りください。